一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。気兼ねなく外出できる環境づくりについて。田中栄。質問1。本市公共施設の個室トイレへの尿漏れパッド等を捨てるための汚物入れの設置状況は。答え。順次設置を進めており、男性トイレには6月1日現在74箇所に設置。女性トイレにも大型のものの設置を進めている。質問2。多目的トイレや大人も横になれるユニバーサルシートなど、配慮の必要な方へのトイレ設備設置状況と整備方針は。答え。市内公共施設では、ユニバーサルシート設置トイレは5施設にあり、施設の改修計画に合わせて配慮の必要な方へのトイレ設置に取り組んでいる。質問3。次期総合計画におけるユニバーサルデザインの考えと位置づけは。ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、個人の能力差にかかわらず、初めから誰もが利用しやすい町、施設、物、環境、サービスを作ろうとする考え方です。答え、坂戸市ユニバーサルデザイン推進基本方針に基づき、施策を展開し、公共施設の整備や改修の際には、施設利用者だけでなく、不自由さを感じる可能性のある方の意見にも配慮していく。成人の予防接種について。質問1。男性の風疹ワクチン接種と今後の対応は。答え。国から7年3月末までの追加的対策の延長が示されたため、5月上旬に抗体検査と予防接種を公費で受けられるクーポン券を抗体検査未受検者へ発送した。今後も抗体検査及び予防接種実施率向上のため、広報やホームページ等での周知に努める。質問2。元年度から3年度までの風疹抗体検査受検者数は。答え。対象者数12,929名に対し2,971名である。質問3。帯状疱疹は2種類ワクチンがあり予防できることをホームページで周知したが、帯状疱疹ワクチンへの助成制度の考えは。答え。帯状疱疹ワクチンを助成する方向で検討する。一般質問2。バリアフリー推進の取り組みについて。宮坂博之。質問1。バリアフリー化を推進するにあたって、簡易的なバリアフリー化を図ることで期間を要さずに対応できると考えるが、市の考えは。答え。簡易的な処置でバリアフリー化を図ることについては、短期的な利用に対して、一時的に当該施設に簡易スロープ等を設置することにより、バリアフリー化を図ることはあるが、恒常的に利用する箇所に対しては、利用者の安全性を考慮して、施設の改修等に合わせた整備工事を進めることで適切に対応していく。質問2。インクルーシブ教育の推進に対する考えは。インクルーシブ教育とは、障害のあるなしにかかわらず、 児童生徒が一緒に学習する共生社会の実現に向けた考え方です。答え、インクルーシブ教育推進のためには、障害のあるなしに関わらず、共に学ぶ経験を積んでいくことが必要と考える。個別の教育的ニーズのある子どもには、一人一人のニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うことができるよう、指導体制の構築に努めるとともに、学校全体として専門性の向上を図ることができるよう努めていく。質問3。心のバリアフリーを推進するために、どのように取り組んでいくか。答え、心のバリアフリーとは、様々な心身の特性や考え方があるすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う社会を実現することである。そのためには、すべての人々が障害のある方の尊厳を大切にする必要がある。障害のある人もない人も、共に生きる社会の一員として、共に尊重される当たり前の社会を実現していくため、様々な機会を捉えて、継続的に啓発活動を進めていくことで、心のバリアフリーの実現を図っていきたい。一般質問3。行政のデジタル化について。古内秀信。質問1。マイナポイントがもらえるメリットをさらに周知することがマイナンバーカード交付率を上げることにつながると考えるが。答え、マイナンバーカードを取得することで得られるメリットについて PR が必要と考える。周知に努めていきたい。質問2。デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、申請書の記入が不要な書かない窓口導入を行う考えについては。答え、デジタル田園都市国家構想推進交付金の活用も念頭に、国が進める情報システムの標準化及びガバメントクラウドシステムの運用状況等を注視し、交付金の活用を研究していきたい。ガバメントクラウドシステムとは、政府の情報システムについて共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境です。質問3。本庁舎と出張所をリモートでつなぐリモート対応窓口について市の考えは？答え、最寄りの出張所などから各種申請の相談や手続きが行え、移動手段がない高齢者などの負担軽減を図ることができる。本市でも実施できるかどうか、先進事例等も調査し、研究したい。質問4。兵庫県加古川市が導入している市民参加型合意形成プラットフォーム、デシディム等のオンラインで多様な市民の意見を集め、意見やアイデアに対しフィードバックを行い、徐々に議論を活性化させていく取り組みを導入する考えについては、デシディムとは、オンラインで多様な市民の意見を集め、議論を集約し、政策に結びつけていく機能を持つ、参加型民主主義プロジェクトのためのオンラインツールです。答え、より良い街づくりを行うためには、行政だけでなく、市民の意見やアイデアが必要となる。加古川市のシステムなどのメリット、デメリットについて調査研究していきたい。質問5。キャッシュレス決済を導入する考えについては。答え。導入に向けて課題を整理し、導入する決済方法、対象とする支払いの種類等について検討していきたい。一般質問4。住みやすい街づくりについて。野沢聖子。 質問1、公共施設における多機能トイレ設置の考えは。答え、財政状況や施設の構造等を勘案し、計画的に整備する。質問2、千代田公園や日西公園等、大規模公園に駐車場整備が必要と考えるが。答え、利用者の状況や必要性を確認し、駐車スペースの確保について研究する。質問3、現在の e-map 坂戸、公開型地理情報システムは十分な活用ができていないため、アプリケーションとして開発し、運用を行うべきと考えるが。答え、アプリケーションによる運用は、機能面での優位性はあるが、データ更新に伴うダウンロード等も必要になるため、市民の使用形態を考慮しながら研究する。ヤングケアラーの支援。質問1、国はヤングケアラーの調査結果を踏まえ、関係機関が連携し、早期発見、支援が必要としているが、本市の実態調査の実施については。答え、市内、小・中学生に対し、アンケートの準備を進めている。質問2、子どもが勇気を出して、気軽に状況を話せる相談窓口の設置が必要と考えるが。答え、福祉総合相談窓口の運用状況を踏まえ、今後研究する。質問3、行政、学校、関係機関、地域などとの連携を強化し、誰一人取り残さない支援体制を構築する必要があると考えるが。答え、積極的な支援につなげられるよう、体制の充実を図る。質問4、市や学校とともに、地域社会全体で支えられるよう、坂戸市ヤングケアラー条例の制定が必要と考えるが、市の考えは。答え、支援を実効性のあるものにするためには、関係機関との連携が必要となるため、研究する。一般質問5、多文化共生社会に向けた外国人支援について。中村博史。質問1、市内の小・中学校で学ぶ外国籍児童生徒の在籍人数は。答え、4年5月1日現在、小学校69人、中学校27人、合計96人である。質問2、インターナショナルアシスト事業の実施状況は。答え、4年5月現在、小学校10校で21人、中学校3校で8人が利用している。指導員は5人を配置し、原則一人一人個別で週1時間程度の指導を行っている。質問3、本事業を拡充すべきと考えるが、市の考えは。答え、外国籍児童生徒の国籍も多様化し、様々な言語を使用する児童生徒への日本語指導が必要となってきていることから、今後も多言語に対応できる非常勤講師の確保に努めていく必要があると認識している。質問4、医療通訳ボランティア制度を導入すべきだが、市の考えは。答え、現在県運営の外国人総合相談センター埼玉で電話通訳を実施するほか、公益財団法人埼玉県国際交流協会では病院や学校等の公的機関からの依頼に基づき通訳者を紹介、派遣している。本市としてはこうした取り組みをホームページで周知しているが、通訳ボランティア制度を導入している自治体の取り組み等を今後研究していく。 質問後、外国人住民への生活オリエンテーションの実施については、答え、現在転入時に市民課窓口で5カ国語に対応したゴミの分別マニュアルを配布するほか、必要に応じて各所管課で情報提供している。また、県が実施している多文化共生キーパーソンが本市に4年6月1日現在11名おり、生活ルールや生活に関する情報提供を行っている。生活オリエンテーションについては、今後先進事例を研究していく。一般質問6。コロナ禍におけるマスクの着用について。武井誠。質問1。子供のマスク着用は？答え。文科省、厚労省より、就学前の幼児には、マスク着用を一律には求めないことが示された。質問2。マスク着用で生じる問題は？答え。一番心配なのは、熱中症である。他に、長時間着用による衛生面や、情緒的障害を心配する声もある。国の通知でも、体育の授業、運動、部活動、登下校の際は着用の必要がない場面として示されている。一方、外した場合には、身体的距離が確保できずに会話を行う場面では、感染リスクが高まるという問題がある。質問3。学校での着脱への対応は？答え。判断基準を示し、自分で判断できる児童生徒を育成する。質問4。差別・人権侵害の防止は？答え。着脱を強制せず、広報坂戸や市ホームページでの啓発など、人権の配慮に努める。環境政策の推進について。質問1。昨年9月議会で請願採択されたゼロカーボンシティ宣言は？答え。全会一致での採択を重く受け止め、鋭意検討を進めている。質問2。全庁横断的な取り組みは？答え。庁内検討委員会を設置する。質問3。新たな補助制度の創設は？答え。有効な施策と考え、研究する。質問4。環境学館泉のミツバチプロジェクトなどの活動目的は？答え。ミツバチと共生できる環境づくりである。他の自然観察教室などにも取り組んでいる。質問5。市内の環境について、識見をお持ちの方を招いた講座などをコーディネートする考えは？答え。より効果的な講座の開催に引き続き努める。質問6。城山の森などの保全・活用のため、市民の声を集めて調整する場を設置する考えは？答え。意見交換の場の開催などを検討していきたい。一般質問7。教師不足と教職員の働き方について。鈴木智之。質問1。全国的な教師不足の実態が明らかとなったが、本市の過去5年間の教員未配置の傾向は？答え。平成30年度から令和2年度の3年間の未配置は1名である。3年度当初は突発的な病気休暇等により未配置が2名あった。また、4年度は追加で配置されるべき常勤教諭が1名、非常勤講師が2名未配置となった。 質問2、本市の教職員の働き方の現状は。4年4月の調査では、1ヶ月あたりの超過勤務時間数は、45時間以上が210名、80時間以上が53名と、減少傾向にあるが高い数値である。質問3、部活動の教員負担の大きさについての認識は。答え、部活動の指導は、休日の活動も含めて、教員の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の一つの要因である。質問4、部活動の地域移行に関する課題について、どのように認識しているのか。答え、部活動の地域移行にあたっては、指導者や用具、練習場所の確保が大きな課題となっている。また、会費や保険料等の保護者負担が増えることや、教員の関わり方なども今後の課題として挙げられる。質問5、茨城県つくば市や千葉県柏市などの先進事例の課題も含め、連携できる団体や人材の確保等がスムーズに進められるよう準備するべきと考える。部活動の地域移行について、市の考えは。答え、国の提言を踏まえ、体育協会やスポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等とも連携し、まずは休日の部活動の地域移行が円滑に進むよう努めていく。一般質問8、新型コロナを踏まえた少子化対策について、荒井文雄。質問1、コロナ禍の影響もあり、少子化が急速に進んでいる。昨年の国の合計特殊出生率は 1.30 で、6年連続低下。出生数も前年より3万人近い減少で、6年連続過去最低であった。このままでは人口減少の加速に歯止めがかからない。出生数、出生率低下に対する市の取り組みは。答え、全国的に出生数、出生率は減少、子育てと仕事の両立の負担を感じる方も増加していると言われているため、子どもの成長や子育て支援、新生児特別給付金による経済的支援など、多面的に安心して子育てができるまちづくりに取り組んでいる。質問2、市の子どもの人数は各学年で中学生が900人、小学生が820人ほどだが、市の出生数の推移は。答え、平成30年が606人、令和元年が530人、2年が525人である。質問3、コロナ禍において市は、新生児特別給付金の給付延長を行い、他市の関心も含め市民に歓迎されており、給付金は来年の4月1日までの支給が決まっている。市の少子化対策として、来年度以降の実施については、答え、国、県の動向を注視した上で判断していきたい。質問4、少子化対策としても、婚活支援事業は重要と考えるが、今後の取り組みは。答え、事業の周知を図ることで、新規会員の登録を促進し、婚活イベントを充実させ、個人のニーズに合わせた出会いの機会を提供し、結婚を望む独身男女の婚活を支援していく。その他の質問、妊娠・出産支援について、安心して子育てができるための支援について。一般質問9、坂戸ガス株式会社からの寄付金受領について、平瀬俊久。 問1。昨年9月に本市は坂戸ガス株式会社から寄付金1000万円を受領した。この寄付金は公職選挙法違反ではないかと、今年4月に市民団体が埼玉地方検察庁に告発を行っている。この寄付金を受領した経緯については、答え、昨年9月10日に坂戸ガス株式会社から創立50周年記念事業として1000万円を寄付したいとの申し出があり、内容を確認した。その後、同17日に坂戸ガス株式会社から寄付申込書が提出され、同30日に寄付金が振り込まれ受領した。質問2。本寄付金受領に関し、昨年12月議会での総括質疑の答弁と、予算決算常任委員会総務文教文化会の答弁には、内容に食い違いがないか、との市民の声も聞かれるが、そのことについては、答え、答弁内容に食い違いはない。質問3。本寄付金に対する市の考え方は、答え、申し込みの内容を確認し、適切に対応している。坂戸保育園の講師連携課。質問1。一律坂戸保育園の講師連携保育所への移行に関し、児童福祉審議会での審議結果は、答え、昨年度に3回の審議会を実施し、坂戸市の地域福祉の一翼を担う公益的な法人である坂戸市社会福祉協議会が適当である、との答申を得た。質問2。講師連携保育所への移行に関し、保護者会からの要望書への対応状況は、答え、昨年8月18日付で提出された保護者会からの要望書の内容を尊重し、坂戸市社会福祉協議会と協議を行い、今後連携して手続きを進めていく。以上で一般質問を終わります。政務活動費について。政務活動費は、議員の姿勢に関する調査研究、その他の活動をするために必要な経費の一部として、地方自治法及び条例に基づき、市から交付されるものです。本市議会では、議員一人当たり月額2万円、年間24万円が、個人ではなく、所属する会派に交付されています。政務活動費を使用できる範囲は、条例等により厳格に定められており、残額が生じた場合には返還しています。また、収支については、領収書を添えて報告することが義務付けられています。なお、市議会ホームページで、政務活動費の収支報告書等を公開しています。議会傍聴について、9月定例会は8月30日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、マスクの着用のお願いや、間隔を空けるために、傍聴席の制限をする場合があります。傍聴方法等、詳細は坂戸市議会ホームページやお電話にてご確認ください。